どうもポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の瀬山です。
岩間です。
高です。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ゲストの青さんです。
青野です。
よいしょ。
お願いします。
だんだん疲れてましたね。
最後に2本かな。うちの組ですね、まあ、アルさんそんなに聞いたことないと思うんですけど、実は最近ですね、人生相談やってるんですよ。
最近人生相談やってるんですよ。
まあ、お便り、まあ、さっきね、お便りいただいたりしたものに関して回答するのもあるんですけど、うん、まあ、そんなにお便り来ないんで、
はい、
まあ、
ようやく訓練してるんです。
訓練？
そう、はい、相談の訓練。
あ、相談できた時の訓練。
そう相談を受ける訓練。
は
い、そうで、じゃあ何の相談を受けるんですのって話で、世の中にこの人生相談持っていっぱいあるじゃないですか。
はい、
イメージに当たってる、はい、でそれに寄せられた相談を我々が答えるっていう。
我々に相談されてることじゃないけど、
そう、
勝手に答える。
そう、見つかんで、今までもイビさんの人生相談とか、アントニオ猪木の人生相談本とか、あ、
一通りもやったよね。
一通りやってる、
よくやったんですよ。で、今回も、はい、有名人 の人生相談本を、はい、魚にこう話をしようかなと思って、はい、で僕だからそのネタ元のために大量に人生相談本を家に今仕入れてるんですけど、
ものすごい見つけてるね。だからなんかブックオフとかそういうネットの本を買うサイトの運営から見たら、すげえ人生迷って
る人どんだけ相談するんだろう、どれだけ答え探して
る、迷いまくりみたいな。
まだ勝手に相談してるってことなんです
よ。すごい付箋貼って、
付箋貼って、
まあ、読んで
ここをチョイスする、
その番組上捉え、
まあ、これをここで喋ったらいいんじゃないっていうものを一回ね、
そう
見て
やるんですけど、で今回ね、まあ、ただこれ結果的に意図的になっちゃったんですけど、
はい、
その誰を選んだかっていうところで、はい、さっき実はね、ちょっと話が出たんですけど、この人、ユウの人生相談。
あれ、これ話があるんですね、青野さんが久しぶりに見たら髪の毛伸ばしてて、なんか雰囲気もちょっとユウさんにちょっと似てないっていう話をしたら、いや結構言われますよって。
たまにですね。
これでも、まあ、僕はアノさんとね、同じ職場だったんですけど、うん、その頃から結構アノさんいっぱい言われてましたよ、
ね。うん、キラッと ね、
はい、で、まあ、そういう時に、まあ、たまたま僕家にあったんで、
たまたま家にあった
そうなんです
よ。集めてる感じ
で、ね、あったんで、ちょっとじゃあ、まあ、うん、ちょっと どこまでできるかわかんないけど、やってみようかなって。
岩山さんが今なんか若干の躊躇が見られるのは、うん、まだ検証不足ってことですか。確かに付箋がまだ貼ってない
よ、ね、そこまでね、まあ、一応その読む中で取り上げてもいいやつをちょっと今調整したんですけど、まあ、ちょっと探り探りで、はい、やってみましょうか。
はい、
まあ、主にこの連絡欄でね、大体人生相談本って雑誌で連載してるんですよ。はい、でその雑誌で連載してたものをまとめたのが多くて、うん、だからその雑誌にの購読者層 に合わせたものが多いんですよね。はいはいはい、
で結構偏りがね、ある。
そうなんですよ。で、このユウさんに関しては、おそらくね、女性ファッション誌かなんかに多分
ね。まあ、それはそうだよね。釣、う、り、ん、トップとかでやんないもんね、きっと。そう、カジキマグロ釣りたいんですけど、みたいな。そういう相談取らないよ
ね。で、だから結構恋愛とかね、うん、まあ、そっち側の女の子の相談が多いんですけど、はい、まあ、それをちょっとやってみましょうかっていうので。
はい。
はい。じゃあ、いいですか。
はい。
ですね、お悩み。彼を 100% 信用する自信がありませんという感じですね。
はい、
以前学生時代に付き合っていた彼にある日突然裏切られました。過去浮気です。
あら、
うん、私はその彼をすごく信頼していただけに、その時のショックが大きく、今付き合っている彼を 100% 信用できなくなってしまったのです。
あ、
うん、女の子から電話があっただけですごく気になるし、気持ちもしょっちゅうです。
うん、
そんな私に対して彼も信用されていないと感じるらしく、喧嘩もしてしまいますと、
うん、
彼とも4年目になり、これからも良いパートナーでいたいのですが、あの時のショックを思うとどうしてもマイナス思考になってしまうんです。ユウ、うん、さん、この世弱い心にどうかアドバイスを。受話券20歳と。
20歳。
はい、お
ー、若いですね。
はい、
どうです
か。まああれだよね、
これをこんな
に。そうなんですね。で最後にユーザーの回答を聞くんで、
いいアドバイス
もら
う。そうそう、
まず前提として、はい、女からかかってくる電話とかはそれは浮気です。まずそれは浮気じゃないかな、浮気かなみたいなことで言うと、
はいはい、
まず浮気ですよ。大体ね、決まってるんですよ、うん、浮気する男と付き合う女は大体浮気する男と付き合う
この同じ、
そうそう、同じ路線が好きなんだから、浮気症の男が好きなんだ。だってダメ人間好きで女の人はダメ人間じゃないから、ダメ男好きみたいな。逆に硬い男と付き合ってんなっていう人はね、大体どんな瞬間を気取っても硬い男と付き合ってんだよ。だから浮気されたんだったら多分浮気されてんだと思うよ。
あなたは結果浮気されますよ
って言って
提示してるだけです。
そうだ、うん、だから浮気 しなそうな男を選ぶしかない。
あ、始まるんです
よ。そもそも
じゃあこの彼で、
うん、
とはいいパートナーではいられませんよって話。
いやいや、浮気してほしくないならね、
うん、てか俺分かんないのさ、俺があんまり経験ないんだけど、はい、相手が浮気をしたとか、
はい、
この人浮気するかもしれないと思いながら付き合うことできます？そもそも俺ないんですよ。そう、俺基本的に女の子は浮気すると思ってるけど、誤解を恐れず言うと、うん、男の子もまあそうだけど、うん、っていう前提においてそうじゃないと思える人だから付き合うわけで、
うん、
そうじゃないと初めから思えないんだったら、うん、4年も付き合うのって結構大変ですよね。
それが嫌だったらね、
うん、だからそれってなんか似たようなっていう回答なんだけど無理だから、
うん、
治んないから、
うん、
新しい声探すのもいいんじゃないですか。
お
しかないですよね。
浮気されたくないっていう前提だったら、浮気されない前提で人探さないとダメだよ。浮気する人間浮気させなくするの多分無理だと思うよ。
うん、
でもその子はなんか信じることができないことに困ってるんじゃなかったっけ。
そんな私に対して彼も信用されていないと感じらしく喧嘩もしてしまいます。これからもいいパートナーでいたいけど、どうしてもマイナス思考になってしまうと。
そう、マイナス思考を
どうにかしない、そういう弱い心をどうすればいいかっていう。
浮気に寛容になるってどうですか。どこまでが浮気みたいなところで言うと、さっき電話かかってきた浮気だったけど、電話かかってくる、一緒にご飯食べに行くぐらいだったら、
うん、
別にいいじゃないと。
そうですね、
別にそれは友達関係なんだから、
うん、
っていうぐらい少し寛容な心で、
はい、
その、うん、セーフティーゾーンを広げると、
うん、
だいぶ楽になるんじゃないですかね、
うん、
あと最近だとほらね、携帯電話とかでさ iPhone みんな使ってる指紋認証でやってるんですけど、
うん、
あれ寝てる間に指紋で解除できるんで、寝てる間にこう指紋で解除してそれでこう実際にあったかってチェックをして、それでどうでしょう、それなければ安心っていう。
だって今度顔認証
で
し
ょ。初心でもできるんじゃないかって。
あれどう
だ
ったんだよ、目が見えなかったらさ寝顔でさ
目開けばいい
んだよ。ちなみにその交際認証って認証システムはダメですよ。
アップルのフェイス ID
で、まあ、試したことないから分かんないけど、顔認証で危ないって言われてるね、うん、写真でも最悪大丈夫なんじゃないか
ね。なるほど、
ね、
うん、
ああ、ね、そっかそっかそっか、うん、
なるほど。それを使って真実を追求してみる。
それだけ
絶
対ないよ。
もっと信じられなくなる。
でもさ、さこう掘ってみたら浮気してたけど表面上信じれるようになるっていうことと、うん、突き詰めて結論を得るっていう俺どっちが幸せなの。
あります、その危ないって思ってる人の評価が変わる、そのこいつ遊んでたわと思ってたのに意外とそうでもなかったわみたいな、その評価が変わったこと。
ない、
一人の なんかちょっと今夢っぽかった
ないんだ、ないんだ、浮気するやつは浮気するんだね。
まず 100% 信じること自体がもう間違ってる。人間は自分もそうだけど嘘をつくとかって絶対あるから、
都合の悪いところだけ見ないことにして、この人はちょっと浮気してないっていう何かいろんな論拠があって、こういうパターン大丈夫だよとかって話をされて、それを信じるしかないんだよ。
そうね、
だからだとしたら逆にも追求していくか、あもしくはもうエリアを変える。多分その業そこはでも違うの、浮気する魚しか泳いでないんだよ、もう。
いや、人を変える
もう市場変えました。いや、
どこに浮気
したの。どこ来て遊ぶんだ。
じゃあ、そういう結論です
か。どういう結論。
そういう人っていう。
男は変わらないって結論です。でも確かにその寛容度合いを広げるか徹底的に疑うか、疑って自分の中で線引くか、さっきって感じなんですか。
それされたい、そうされたい、
されたくない。
勝手だろ。
でも寝てる間に勝手に指紋される分には自分の意識はない
からね。逆に言うと浮気するならもうそういったことを完全にもう消さないと、だもう匂わせたらダメですよね、きっとね。あ、浮気してるかもみたいなことに対して、してないよっていうこの議論ほど不毛なものはない。もうするんだったら、もう完全に、
するんだったら、
もう完全に消すか、もしくはもうそれを許容するかしてもらう。
でもその女の子の第六感みたいな、その、男の子では絶対隠しきれない特殊能力によって発見したりもするじゃないですか。それを防ぐ道を教えて
解い
て
ない、ないないない。
これはもう知ったら気づかれるぞ。
じゃあ
気づかれます。
気づかれます。
そうそうそう。そうか。弱い心どうしたらいいですか。気づかれます。
全く青さんにならん。
いやそこを現実を受け止めることが弱い心強すぎて、そういうことだから。じゃあ、
はい、
じゃあ回答で
決め
まし
ょう。回答、
はい、ゆうさんから。
はい、
回復するのに時間はかかるけど若いから大丈夫よ。
物まで大丈夫です。物まで大丈夫です。しかも似てないけど、ね、
はい、ですね、彼女の気持ちすごくよくわかります。私も小学校6年から付き合っていた大好きだった男の子が中学校3年の時に浮気をしたのね。それで振られちゃって16歳から21歳ぐらいまでの間全然男を、信用しなくなったの。好きにはなるんだけどいつ別れてもいいような感じで付き合ってた。それが私の第一暗黒時代。第2期は32歳ぐらいにあったんですけど、怖いんだよね、また裏切られちゃったらって考えたら、彼女がマイナス思考になるのは仕方ないと思うんだ。時間が経てば大丈夫なんだけど、この明らかな私でさえ立ち直るのに5年以上かかってるからな。でも私はあの時思い切り裏切られて分かったのは、たとえ大好きな人も気持ちが離れたり突然いなくなったり死んでしまった時にそれで自分も全て失っちゃうっていうんじゃなくて、一人でもやっていかなきゃいけないんだってこと。それ以前の私は子供だったしドリーマーだったから、もし彼がいなくなったら私は死んでしまうなんていうのが人を好きになることだと思ってた。でもそうじゃない、それが全部じゃいけないなって分かった。もちろん世の中にはどんなに傷ついても全身全霊で人を好きになるっていう人もいるけど、私はあの時のショックを味わうのはもう嫌だなと。彼女はまだ話したからよかったですよ。30歳過ぎて、これがあると、参っちゃう。時間は結構かかるけど、今は彼以外のことで彼女の生活に自信を持ってたり、楽しかったりできるといいんじゃないかなと。
なるほど。
結構全然思ったより
そうそう
がっつりちゃんと回答されるん
ですよ。そうですね、そんなに嫌だったね。やっぱあのね、前の女性誌の相談のさ、あの石田イラさんに答えてたと思うんだけど、女性の相談ってね、やっぱね、ふざけられないんだと思ったね。その回答としてそのようにこう、
あとしてお届けするときにはね、
そうそうそう、特に恋愛相談なんか真剣だと思うから、結構がっつりイラさんも答えてるなっていう感じの印象で、
二十歳とかだったら余計ね、なんか変なこと言われても余計になくすれば、うんうん、
まあ、どちらかというと比較的ドライな話で、うん、恋愛っていうものに重きを置きすぎてるとブレるよってことだよね、うん、人生がね、うん、それはそうなんだけどさ、すごいね、まっすぐとか、
うん、そう、うん、北方健三みたいなソープに行けるみたいなね、そういうこうさ、中で切り落とすみたいなさ、感じのやつはあんまないなっていう感じのイメージですけど、じゃあ次行きましょう、
次次
いきます、はい、じゃあ次行きます。友達の自慢話にほとほとうんざりしています。
あ、
職場の友達についての相談です。友達の A さんとは仲良くなって早長年、最近彼女の自慢話を聞かされるのがほとほと嫌になってしまいました。私はあまりはっきりと言えるタイプではないので、そんな彼女の嫌なところを指摘することもできず、しかも職場の友達なので先々のことを考えると友達を切るに切れませんと。最近では他の友達と話している方が楽しくて、楽しく仲良くしているのですが、A さんはその子に嫉妬しているのか何なのか、それさらに輪をかけて自慢話をするようになってしまいました。この変な友達関係を続いていくのが苦痛です。どうしたらいいのか本当に悩んでいます。千葉県27歳。
千葉県多いですね。
あ、そうですね。それで言ったままです。
女性。
そう、あ、てか全部女性ですね。27歳。
これあるね。別に 100% これとそぐわないけど、これ的なやつね、
うん
うん。でも自慢系の人も多いよ。これ答えないな。どうしたらいいんだろう。
でも大概男の子、その上の人とか、うん、飲みに行って、まあ、友達じゃないにしても飲みに行ったりとかしたら、うん、もう出てくる話で自慢話ばっかり。逆に言うと自分が今度飲みに行った時とかに、うん、なんか変にそういうことを言わないようにしようって意識はすれど、はい、
うん、
なんかみんなそうだからさ、
そう
綺麗に。
まあ、原則としてはそのなんていう認証欲求があるわけだよね、
うん、
自分のことを知ってほしい、すごいと思われたいっていうのがあるから、うん、自然なんだけどさ、
うん、
そればっかりこう打ちっぱなしで来られるとさ、うん、もう話してて眠くなるよね、
うん、
だんだんこっちも脳が麻痺してきて、
うん、これってでもさ、そのなんていうかこう年食いばくるほど男の方がやりがちって感じかな。そのさ、うん、もう昔は俺なんかすごかったんぞ話みたいなさ、よくしない、何かそういうわけですかね、されないってのもあるし、
それが何だろう、言いたいことを言っちゃう病、相手のリアクションを見てない病ってことが広い括りで言うと、
なんだっけな、昔は俺はこんなに苦労したんぞとパワハラみたいなさこととかさ、
しません、そういう話、その昔は金がなくて苦労したんだよとか、これはギャグとして話してるけど、聞いてる人から聞いたらなんか全然多分受け取り方は変わるんだろうな、で自分が話しちゃうんです。
そうか、自分ではだ散々上の人からね、うん、そう話をされて、俺は絶対こういう人にはならないなと思ったら、いつの間にかその後さ同じような話をしてたけどさ、
ね、それはあるかもしれないね。自分では絶対気づけないよね、
うんうん、
した後に、あ、してたんだよ、
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、
でも、じゃあそういうのは仕方ない、そういうに行動に出ちゃうの仕方ないとしても、
うん、
そういう場面に遭遇して苦痛だって人はどうしたらいいんだろう、うん、そういうもんだと思って、
うん、
何か心のスイッチを別のことにして、うん、今日の夕飯何しようかなとか考える道、まあ、
職場の人でしょ、それが面倒です。
職場の友達ってどんな感じなんですかね。俺職場の友達っていないから、
私も職場で友達って感覚がね、う
ん、ないんで、その毎日お昼一緒に食べに行く人とかになってるのかな、友達とか、
でも、ね、分かると思う、僕そういうなんていう人たちが若い女性の部署が多いとかと、
うん、
そういう雰囲気あるよ、
うん、
飯食うにしてもさ、みんなやっぱりそれぞれで 2,3 人でこうご飯食べたりしてるわけじゃない、なんかそういうのは多分人が集まればね、うん、あるんだと思うけど、
うん、
う
ん、どうなんだろうね、ちょっと面倒くせえなって思うような、例えば人とその職場なりなんなりで接さなきゃいけない時には、
うん、
俺はある程度頻度を下げて、3ヶ月に1回とか大体で、
うん、
マンツーで飲みに行く、
うん、
あ、それは
一回
ガクッと飲むことはやっとくと
その手段
はいいかなっていうの
それは何もなくても大丈夫だから、うん、その場合おいしいもん食べる種を食べ物にする、はい、であとは話を聞く、うん、
比較的あの僕の場合は結構好き嫌いをはっきり生きてきたので、うん、多分そういう悩みがあった時に関してはもう普通に距離を取るっていうので以上っていう感じのスタンスだって聞いてっていうのはそれずっと来てたんだよね、うん、だからあのでもそうじゃない場合もあるわけじゃないですか、うん、ねやっぱりそのいろんなことがあって、うん、そんなにこうドライにできないっていう人もいるでしょうと、うんうん、誰か間に入れればいいんじゃない
何人かね増やしちゃえば1対1だと結構
自分にだけ言われるときついけど、まあ、他の人に言えば周りを巻き込
む あえて嫌われる行動に出るみたいよくなんか漫画とかなりそうだけどなんかそういう向こうから距離取ってもらうようにすると
あそういうことですじゃあまずそういうことなのだけど変わった
そう手が痛い、うん、
し正直そんなに興味ねえ悩みあると思ういやもう本当基本的スタンスですよ嫌だったらやめろよっていうなんか基本的なスタンスだ、うん、
距離取ってちょっとあの様子見てみたらみたいな、
うん、そうだから唯一あるのは親戚付き合いとかでね、うん、あのそういうあるのはやっぱり会った時はもうガツンと、うん、これだっつってやってあとはもう頻繁に仲取らないっていう、うんそれはあるテクニックとしてはそんなね。なるほどね。テクニックなんない心のメンタリティだよね。一回やったからっていう。
なるほど。じゃあちょっと聞いてみましょうかね。
はい。
はい、回答、自慢話が始まったら勇気を持って席を立とう。うん。いるね、こういう人。自分の話を永遠にしてる人。でもこういう人って大抵悪気はまるでなくて話が止まらなくなっちゃうだけなのね。自慢話だとまるで思っていない。だからこの A さんという人も別に彼女に嫌がらせをしているわけではなくて逆に彼女のことがすごく好きで安心できるからベラベラ自分の話をしているだけなんです、他の友達に嫉妬しちゃうっていうぐらいだから彼女のことをとても必要としているしもしかすると割と弱めな人なのかもしれないそれを分かってあげた上で何かちょこっと理由をつけてあげることは、まあ、全然、構わないと思います、もうあなたの自慢話はたくさんみたいな直接的な言葉を言う必要は全くないけどたとえ自慢話を始まっちゃった時にあ、ごめん、もう時間だから行かなきゃとか今ちょっと忙しいからダメだとか言ってその場はさりげなく外してみるとかね、彼女はきっと優しい人だから途中で話を聞かなくなったら A さんに悪いなっていう、悪いかなって気にしてる部分もあるかもしれないけど A さんはそれほど気にしないと思いますよとそれでいて聞いてあげられるには聞いてあげること、過去ここが肝心と、一回断っても後からまた聞いてあげるという姿勢を取ることは嫌な関係にならないという意味では大事なことだと思います、そうやって彼女が頑張って、きっかけを作ってしまえばどんどん楽になってくるし会話が成り立ってくるから、もっと仲良くなれるかもしれないしねということです。
優しい、うん、この相談記者に対する優しさが、皆さん
ちゃんと
打ち合わせちゃんと選択肢を実現可能な選択肢を
これがプロの相談じゃないですか
それを目指してる
目指してますよ俺相談で食ってこと思って
マジでそんなに突き放してる
んだよ山さん突き放しが多いからまあでもちょっと、うん、どうですかね、まあそういうね感じでやっていけばいいんじゃないかなという感じでちょっと次ちょっともう時間がないからそろそろ行きたいと思います、うん、はい、じゃあ最後ね、やりたいことがありすぎて進路は決められませんと、ね、はい、進路について悩んでいます。現在高校3年生の私は大学に行くのか専門学校に行くのか就職するのかエトセトラと、これからの進路についていい加減決めなくてはいけないのですがまだ悩んでいるのです、うん、というのもなりたいものがたくさんあるんです。美容師にも憧れるしカメラマンにも興味があるし最近ではスタイリストもいいなと思っています。そんな私に親はそんなの本当にやりたいんじゃないよと言います。でもマジで 私にとっては全部やりたいことなんです。ゆうさんどうしましょう、山口県の高校3年生。
ほう、はい、役者になるのがいいじゃないですか。
何でもできるやりたいことがね。
なれるかどうかはあれだけど、役もあれだろうから。
演じるっていう、
いいかもしれない。
なんかその一個一個やるのもね、時間
かかる。俺もすっごい似たようなこと考えてた。俺ね、まずね、何でもいいから一つやっちゃえと思った。で成功したら社長になって、はい、もう一個授業してればいい。だから美容師で成功して、はい、今度はスタイリストの会社作ればいい。だから事業を増やすとか似てるからさ、
全部
つなげて、そしたら全部できる。逆に一つで成功したらば横展開を比較的しやすいから。
あ、これ、ね、その美容師とかカメラマンとかが
そうそう、比較的ビジュアルに面してる仕事じゃない、うん、いやこれがね、だから弁護士とさ外科医ぐらいだったらちょっと違いすぎるけど、そこそこ近いから、まず一つで成功しちゃって、うん、資本力をつけて自分で持たず事業をするなりすればいいじゃん。
なんだけど、なんか転職の本かなんか言ったのが、うん、その自分の職員転職するとしたら、転職するとしてもあの弁護士かは八百屋とかじゃなくて、うん、その後自分の男のスキルをそのまま横にスライドしできるようなところみたいな感じでしょうね。
まあガラッと変えるのも悪くはないじゃん思うけど、うん、だから一つのまあね、ここすぐ生き方としては、うんうん、一つずつ攻めて全部制覇するっていうやり方もあるよっていう、別に選ばなくてもいいよっていう。
なるほど。
いいんじゃないですか。
で、僕はと、同じ役者っても同じで、うん、全部やればっていう、
うん、どうやもね、やると思うけど、
やるよっていう、う
ん、じゃあ、
これはなかなか近い回答くんじゃないですか。
じゃあ、回答ですね。アンサー、とりあえず片っ端からやってみては。
おぉ大事だ。
私は23歳で決めました。進路で悩んでる人多いですよね。でもやりたいことが見つからないっていうんじゃなくて、彼女のようにやりたいことがたくさんあるっていう人は端からどんどんやってみるしかないですよ。現実的にはできそうなことからやってみてやった上で、これは何か違うじゃんって分かるものが出てくるはずです。ですから、私の場合、彼女のようにいっぺんにやりたいことがあったわけじゃないんだけど、モデルの仕事をしているうちに喋る仕事がしたいなと思ったり、ラジオやお芝居をするうちに歌を歌いたいなと思ったり、次から次へとやりたいことがどんどん変わっていったのね、うん、でも18、19歳では本当に全然決められなくて、だからとりあえず専門学校に行きました。学校の勉強には興味はなかったんだけど、家にいると、会社に行くことだけは嫌だったから、だから私もよく友達に、いつまでも何やってるのとか、全然落ち着かないねとか、言われましたよ。春過ぎても、言われてたかな。でもやりたいと思ったことを一つずつやってみて、結果的に本当にやりたいことや居心地のいい場所、かっこそれが私にとっては音楽やテレビの仕事だったりしたんだけど、かっこ閉じに、出会えればいいわけだからね。人から何て言われようとそれを気にしないでやってみるしかないです。ただし、もし東京に出てくるつもりだったら、絶対に何かをつかむ気持ちで出てこないと、期待しているより全然面白くないと思う。上京してくるからには絶対に楽しいことがあるはずだってイメージした方が東京はいい場所かなと。
大正
解。
大正解。
大正解。そう言ってな。
クイズみたいな。
あと、なんか若い人はあれですけど、どんな道に行ってもさ、一旦パパパッと成長して、どっかで壁にぶち当たるんですよね、何やってても。一回そこの壁にぶち当たる行為にまで行った方が早く行った方がいいよね、うん、
早い方がね。
そうすると別に美容師目指してて、まあ、美容師になったとしても、美容師で失敗うまくいかない瞬間があって、うん、そこで諦めて不安なこと言っても同じ現象って起こるんだよね。どっかで一回何かぶつかるんだよ、うん、そこら辺の心理っていうかさ、うん、あれから、まあ、なんか初めにやっちゃった方がいいよね、うん、やりたいことあるんだろうね、うん、
やってみようよ。
はい。行けば明るさっていう。
まだ時間もう一個くらい行けば。ちょっと行きましょうか。またこの恋愛の質問に戻りますけど、じゃあ。
はい。お嬢がいるんで。
お嬢。
よろしくお願いします。
恋愛お嬢は、ちょっと深刻なやつですね。大失恋。どう気持ちの整理をしていいか分かりません。先日、死のうかと考えてしまうくらいの大失恋をしました。1年間、ほぼ同棲という形でずっと一緒にいた私たちの友達が、突然彼の口から恋愛に疲れた、嫌いになったわけでもなく、お前以上の女が現れるとは思ってないけど今は付き合えない と言われ振られてしまったのです。彼の方はすでに私を友達として割り切っているみたいで、私の家に遊びに来たり泊まったりするのですが、私はどう気持ちの整理をしていいか分かりません。彼のことをするためにもう会わない方がいいんでしょうか。ちなみに今こんなことを相談できる親友もいません。大阪19歳。
19歳
ね、はい、失礼申しよう。
私はもう本当面白かったこと出演はしてきましたけど、引っ張ったことがないんで、まあ失恋を乗り越えるのはね、新しい恋しかないんで、もう失恋したらもう次に会った人を好きになる、これしかないと。
次に会った人ですか。
次に会った人。
次に会った人を好きになる。それで数多くの恋愛失恋繰り返してきたわけですけども。そんなに、でもね、引きずるときは引きずっといた方がいいなっていうのもちょっと同時に思うんですよ。おあのね、切り替えすぎると、はい、結局今私この年齢になって過去の恋愛を振り返ってみて、はい、その印象に残ってて、あの人は今みたいなのでちょっと誰かいませんかって言ったら、間違いなくその切り替えてた人じゃなくて、うん、俺引っ張った人が一人いるから、はい、その子にしかならない。それ以外の子はその時は切り替えられたけど、結果的になんか浅いんだよね、なんか記憶としては。
そう、もう切り替えて次行こうと思ったら、そのその切り替えた子は、
う
ん、
自分だ。そうするとね、今の話をすると相談の全く回答にならないけども、要は引きずれって話になるんで。引きずれと。でね、いやでももう結論出てるわけですよ、さっきもう言ったけど、新しい子にするほかないわけですよ。で、ここ3年ぐらいも前ですけど、割と近めな友人が大失恋して、ずっと引きずったんですよ。
そう、川端じゃん。
あ、いやいやいや、女性で。大人のことを引きずってて、もう会うために泣くんじゃねえかぐらい引きずってて、しかもその2年ぐらい。でも結果的に、それがポンと変わったのは、新しい彼氏が。できた瞬間からは、女の子これすごいよね、男の子これできないから。男の子は引っ張ってて引っ張ってて、次好きな人ができて付き合ってもやっぱり引っ張ってる、
しばらく、
それは継続できる。
そこチャンネル違うよね。
そうそうそうそう、女の子それができるからすごい。あ、もうね、全然ないって言ってた。その子のことは、男の子のことはもう全くなくて、もう今の感じ
一本のラインみたいな感じ。よくね、言う上書き保存って、
上書き保存されていくから、どんなに引っ張ってても、上書き保存されるから、
理解があるから、上書きしちゃうから。
だから上書き保存されるまで目いっぱいそこを引きずればいいんじゃないかな。
ってことは、今引きずってるんですって女の子に対しては、まだ足らないと。
足らないですよ。
まあ、もっと来なさい。
その引きずった期間が自分のいい思い出というか、
肥やしになる。
肥やしになるよって。なるほど。
友達みたいな感じで来てる
ん
ですよ。
これ
ひどいよ。
これ
だ
って、
だって
これ
だって、
セフレ状態。
そうそう。どこまで
引きず
れ
るか。私の前に
釣
りに行ったり
泊
まったりするもん
ね。もう言い方がね、お前に来たんだよ。
もう
デオだよね。
困ってるけど、やってるかどうか分かるよ。
やってないわけない。19歳です。20歳で
19歳泊まってます。
ですよね。
ああ、ダメです。やってないです。
それはダメです。
だ、そこは拒否ですか。拒否した方がいいですか。
うん、家に入れない。
家に入れない。そうそう、家入れたらダメです。
ダメですよ。
家に入れたら同じ空気吸っちゃダメですよ。
引きずるにしてもダメ、それは。
家に入れたらやっぱそれでも嬉しいもん。彼に自分に気がない
って言わなかった り。もしかして
その日に、
嬉しいでも。
お前、お前のことちょっと飽きたからっていいけど、たまにピンポンって来て、お前にしてる。
すげえモテるじゃん。すげえかっこいいじゃん。
来てさ、家に来てさ、何もしなくたらさ、なんかやっぱここ一緒にと落ち着くなとか言われちゃったらさ、それの方がいい。
ああ、なるほどね。
とりあえず一緒に関係には引きずります。引きずれます、ある意味。引きずり問題だよ。
じゃあ家にはいれない。
そう、
家無理だよ。
でもその中で引きずるのはいいけど、家に入れてもら
う、外だよ。そういうことじゃない。合わない。
もう
合
わない。だって次の恋が、
そう、次の恋だね。
じゃあ、
確かに次のその俺さっき話してたのも、あの新しい恋が上書き保存したけども、上書き保存する前にその2人が絶対にダメになるっていう大事件が起きたから それまではズルズル合ってたけど、確かに合ってた、合ってたけど、もうとても公共の現場でお届けできないような事件が起きて、でもう一切もう終わりましたってなって出会ってるわ、確かに、うん、そう言われれば、うん、その通りだね。
じゃあ機械を聞いてみましょうか。
はい、
はい、じゃあですね、ゆうさんの回答。19歳で失敗しとけばあとは素敵な恋が待ってるわよ。あ、でっていうことですね、はい、私の過去の一番ひどい失恋は15歳の時、私も死のうかと思った。その後21歳くらいまでは男の子と付き合ってもどこか死にもできなかったりして、何にも心配しないで手放し大好きっていうのはなかったな。でも若いうちにそういうことを経験すると若いうちに復活もできるのね。彼女もまだ19歳でしょ。だったら23、24くらいで素敵な人に出会えてまた復活できると思いますよ。先月失恋してすぐに元気になれって言っても絶対になれないから、復活できるのは本当に時間しかない。時間が味方してくれるから今はそれに任せるしかないですと。だけど家に泊まるっていうのはどうなの。
ほらほらほら見逃さない
わ。なるほどね。
彼は大型かな。別れた後にずーしか遊びに来るって男って大型が多いから。
そう、急にされたって。でもね、分かる分かる分かる。
なんとなく彼女はまだ彼に何かを期待している感じなので、今は会わない方が絶対いいですね。会わない時間が長いと忘れるから。それと親友がいないみたいだけど、友達と会って紛らわせるより自分一人で考えた方が早く解決する場合も多いんです。だからとにかく今は一人でいろいろ考えて時間を経てば全て整理できると思いますよ。それにしても男って別れるときこういう総評みたいなことを言うんだよね。でも総評を述べるよりまだマシ。だいたい女の子の方に別れようって言わせるように仕向けたり、分かんなくなっちゃったって言って、こっちに決断させるのが多いパターン。なので自分から付き合えないとはっきり言える彼はまだマシかなと思いますよ。
うん、式に同意してます
よ。こちらの皆さん。はい、ということでね、じゃあそんな感じですけど、どうですか、あの、ゆうさんの。
いや、最初にも言ったけど、本当にきっちり回答されてるんで、うん、非常に参考になります。
参考に。
でも、あれですね、相談の内容そのものよりもこのゆうさんは、うん、優しさがすごいね、この相談してくる人みたいですね。なんか要は実現可能そうだけど現実的なやつ、夢っぽくないやつ、うん、大丈夫大丈夫みたいな無責任なやつあるじゃないですか。大丈夫だよみたいな、うん、え、何がっていうのじゃないやつね、うん、だからいいの、非常に好感持てますね、うん、
スプリングに優しいのね、6年間
雑誌、うん、
必読、全国の悩める乙女を救うって救ってそうな感じですね、う
ん、そんな感じじゃないですか、うん、
じゃあ、まあちょっとということで、ね、ゆうさんの人生相談でしたよ。はい、じゃあ、まあちょっとね、悩める乙女がここのラジオを聞いてるかどうかは相当疑問ですけど、まあちょっと男もね、女心を勉強するということで、
はい、
はい、非常に勉強になったかなと思いますんでね、
はい、
まあ、そういった乙女からのお便りもラジオでは募集しております
。うん、募集しております。やべえ、今月全然募集っていた。そう、あ、皆さんお願いします。
はい、何でしたっけ、相談おじさんですね。
はい、
相談したいぞという乙女は、うん、ぜひご覧ください。
乙女オンリー？
毎回毎回このお便り募集してますよっていうお知らせ忘れるから、はい、それをちょっと今度別撮りしようかっていうかね、ちょっと話もちょっとしてるので、はい、まあぜひね、ちょっとこんな感じでお便りとかお相談とかお待ちしておりますんで、はい、何かあったらぜひですね、ぜひお願いします。
はい、
はい、じゃあ以上、相談おじさんでした。
はい、
はい。